広報治療2022年1月号ナンバー1243をお届けします。ようやくにマスク外して初詣。声は出さずに神様に失礼にならぬようマスクをそっと外して今年も健康で過ごせますようにと祈りました。明けましておめでとうございます。まだまだ心がけなくてはならぬコロナの動きです。おかわりありませんか。今年は寅年、元気よく賢く生きて悪いことも良い方向へ転換させる優れものです。虎のように賢く生きたいものです。表紙の説明をいたします。新しい一年に希望の光を灯す。知立ドリームイルミネーション2021、12月10日から25日に新地公園で冬を彩る素敵なイルミネーションが実施されました。光のトンネルや地面で動くレーザーイルミネーションなどが来場者を楽しませていました。写真の説明をいたします。写真は新地公園のイルミネーションが暗い夜空に輝いている風景が映っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ、所得税の確定申告、市民税、県民税の申告が始まります。人権問題を考える講演会、第16回親子川柳入選者決定。以上です。
チルッピからのサンキュークーポン、使用期限は1月31日まで。チルッピからのサンキュークーポンは期限を過ぎると使用できません。忘れずに期限までに使用してください。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。
1月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。1日土曜日祝日元日、9日日曜日知立市消防出初め式、知立市成人式文化会館三部制、10日月曜日祝日成人の日、23日日曜日弘法命日、旧暦12月21日弘法通り通行規制。以上1月の行事予定でした。
フォーカスオン知立、写真で振り返る知立市の1ヶ月。10月15日と11月10日、YG クリーン活動。山本学園情報文化専門学校高等課程では、YG クリーン活動として、知立駅をはじめ、駅から学校までの通学路や周辺道路、新田公園、公営公園、堀切2号公園などの清掃活動を行いました。11月14日、知立の出汁文楽継承事業、秋の出汁文楽上演。ユネスコ無形文化遺産、知立の出汁文楽が文化会館展示の出汁を舞台に上演されました。 義太夫お試し教室の受講生や龍北中学校出し文楽部の皆さんなどが出演し、見る人を楽しませていました。11月23日第5回知立弘法さんを映す会、知立弘法さんで撮影モデル2人が出演する特別撮影会が実施されました。秋空の下、多くのカメラマンが参加していました。知立の名所の一つである弘法さんの素晴らしさが伝わる作品の応募をお待ちしています。11月28日知立日お誕生日会、知立子どもフェスティバルの中で知立日のお誕生日会が開催されました。お友達のキャラクターなどからのお祝いメッセージの披露などが行われ、盛大にお祝いされていました。フォーカスオン知立でした。
12月の統計情報。12月1日現在、総人口72,086人、うち男性38,057人、女性34,029人、総世帯数32,703世帯。11月の交通事故数、人身事故件数16件、1月からの累計173件、死亡者なし、1月からの累計なし、重症者なし、1月からの累計1人、軽症者22人、1月からの累計216人、物損事故件数193件、1月からの累計1,937件。刑法犯、刑法犯数36件、1月からの累計344件、窃盗犯19件、1月からの累計216件、侵入盗1件、1月からの累計10件、乗り物盗9件、1月からの累計87件、その他9件、累計119件、火災救急、火災なし、1月からの累計9件、救急205件、1月からの累計2418件。以上、12月の統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。3回目接種について。3回目の接種について、国は2回目からの接種間隔を原則の8ヶ月より短縮する方針を打ち出したところですが、ここでお知らせする内容は令和3年12月10日金曜日時点の情報に基づいています。国や県の方針により、接種券発送スケジュールや3回目接種可能な日にちは変更する場合がありますので、ご了承ください。医療従事者等で1月接種対象者、令和3年5月31日までに2回目接種を終了した人の接種券発送。接種券を12月22日に発送しました。医療従事者、高齢者施設等従事者は勤務先で接種できる場合があります。詳細は勤務先にご確認ください。2月接種対象者、令和3年6月30日までに2回目接種を終了した人の接種券発送。令和3年6月13日までに2回目接種を終了した人、接種券発送日1月20日の予定。令和3年6月14日から30日に2回目接種を終了した人、接種券発送日2月上旬から毎週発送の予定。なお、接種券は配送の関係上、到着までに2営業日程度かかる場合があります。高齢者の予約時の混雑回避と負担軽減を目的として、次の通り予約方法の改善に向けた取り組みを行います。コールセンターの人員増、予約困難な人を対象とした公共施設での中央公民館、杉薬局、知立福祉アリーナ、 図書館各ロビーでの入力支援窓口の開設、予約の集中を回避するための接種券の毎週発送、分散発送。なお、入力支援窓口の開設日時等詳細は、接種券に同封するお知らせをご確認ください。詳細な接種券発送スケジュールは、広報地流2月号などでお知らせします。他市町村や海外で2回目を接種した後に地流市へ転入した人へ、地流市に接種記録がないため、3回目接種を希望する場合は申請が必要です。1回目、2回目接種について、1月の接種可能な医療機関日程については、市ホームページに掲載しています。なお、毎日午前0時に1日ずつの予約日が開放されます。また、1回目の接種日の翌日から2回目の接種の予約が可能になりますので、忘れずにご予約ください。5歳から11歳のワクチン接種について、国より5歳から11歳の小児へのコロナワクチン接種を2月頃に開始する可能性があるため、準備するよう指示がありました。市としても、国の方針に基づき実施してまいります。詳細につきましては、広報地流等で改めてお知らせします。地流市新型コロナワクチンコールセンター、電話 0566-93-3320、月曜日から土曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時、対応言語、日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
令和4年、新年のご挨拶。地流市長、林郁夫。明けまして、おめでとうございます。旧年中は市政の推進にあたりご支援ご協力を賜りましたことに深く感謝申し上げます。また日々新型コロナウイルス感染症対策へのご協力誠にありがとうございます。引き続きの感染症対策にご留意ください。100年に一度の松じくりとして進めております地流駅周辺整備事業については、鉄道高架工事や区画整備の進捗に伴って、日々地流駅周辺の景色が変わってきております。名鉄本線と三河線の約 4.3 キロの線路を高架にする鉄道高架事業は、2022年度には、本線の豊橋方面行きが高架線に切り替わり、2023年度には三河地流駅が龍北中学校付近に移設開業されてまいります。事業完了後の地流駅は3階構造の大きな駅舎となり、10カ所の踏切がなくなりますので、駅周辺の交通渋滞が大きく緩和されます。また、鉄道との交差道路も26路線と現在の2倍ほどになることから、駅周辺の行き来がしやすくなってまいります。本年も事業を着実に実施し、良好な環境を作るとともに、経済効果などが市内全域に波及されるよう努めてまいります。また、本年も、虹色ニコニコ事業として、産後ケア事業や、こんにちは赤ちゃんホーム、プレイウッド沐浴推進事業など、妊娠中から出産子育て期まで、切れ目のない支援を着実に実施するとともに、少人数学級事業や、魅力ある学校設計事業、また 児童生徒に配布しました学習用タブレット端末を活用しての GIDA スクール構想の推進など学校教育のさらなる充実化を図ってまいります。また高齢社会への取り組みとして本年も介護保険事業計画高齢者福祉計画で定めています健康で生き生きと安心して暮らせる町を目指しての理念に基づき地域の皆様方にご協力をいただき高齢者サロンや街角運動教室のさらなる拡大や障害学習活動の一層の推進などを図ってまいります。知立市は昨年 SDGs 未来都市の選定を内閣府より頂戴しました。持続可能な社会づくりまた誰一人取り残さない社会を作るため本年も再生可能エネルギーの導入支援や省エネ活動の推進また SDGs シンポジウムの開催や多文化共生の推進を図るほか高齢者障害者 LGBTQ 外国人などに誰もが生きやすい活躍しやすい社会を目指し新たに人権都市宣言をしてまいります。お互いに支え合い思いやりあふれる地流を作るため職員一同市民の皆様方に心を寄せ誠心誠意職務に邁進してまいります。本年も皆様方にとりまして素晴らしい年に なりますことをご祈念申し上げ年頭のご挨拶とさせていただきます。終わり。
知立市議会議長中野智樹、新年おめでとうございます。市民の皆様におかれましては輝かしい新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。平素より市議会に対し温かいご支援とご理解を賜り厚く御礼申し上げます。昨年は引き続く新型コロナウイルス感染症拡大に対し市民が一丸となってワクチン接種をはじめ様々な対策に取り組んできた一年となりました。皆様のご協力により感染拡大の歯止めで一定の成果が得られましたこと深く感謝申し上げます。まだまだ先行き不透明な状況が続くと思われますが市議会としては市民の皆様の健康と生活を守ることを第一とし社会経済活動維持との両立を含め今後とも様々な諸課題に積極的に努めてまいります。さて昨年市議会ではタブレット端末を導入し議会運営効率化はもちろんのこと非常時においても議論を止めずに市民の声を市当局へ届ける議会運営を推進してきたところであります。また本会議質疑のインターネット録画配信や議会報告会を対面とオンラインで同時開催するなど会議公開の原則の理念を推進させてきました。今後とも市議会デジタルトランスフォーメーションをさらに加速させ議会の透明化を進展させると同時に何よりも市民地域の将来に必要な政策議論が十分にできる環境づくりに励んでまいります。そして市議会の活動について市民の意見を反映させ円滑で民主的な議会運営を推進する施策の一つとして議会モニター制度を昨年4月から導入しました。現在市議会の活動について意見や提言いただいたものを議会運営に反映させるべく鋭意改善に取り組んでいます。私たちの任期も残すところ約8ヶ月となりましたが総仕上げとして
本年度取り組むべき課題としましては、委員会運営の改善や議会広報向上活動の充実を図り、行政監視能力の向上はもちろんのこと、議会政策提言能力強化を推進し、市政交流と市民福祉の増進に向け、市民の皆様と共に議会一丸となって努めてまいります。結びにあたり、改めて新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束と、新しい生活様式を取り入れながら、市民の皆様が健康で安全に過ごされることを心よりご祈念申し上げるとともに、本年も市議会に対しまして、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。終わり。
ピックアップトピック。知立市からのお知らせ。所得税の確定申告。市民税、県民税の申告が始まります。申告は3月15日まで。最新情報は市ホームページをご確認ください。申告期間が延長した場合でも、市役所会場の申告期間は変更しません。お問い合わせは、刈谷税務署所得税、電話 21-6211 へお願いします。今年の申告のポイント。1、市役所会場では、昨年同様、事前の電話予約が必要です。なお、市役所で実施する税理士相談、2月16日から22日も、事前の電話予約が必要です。2、市内で実施する出張申告の会場と受付時間を一部変更します。3、税務署で申告書を作成したいときは、入場整理券、当日配布、または LINE アプリが必要です。自宅から確定申告、e-tax をご利用ください。新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、自宅から申告できる e-tax をご利用ください。e-tax の事前準備や申告書の作成手順は、動画で見る確定申告や YouTube、国税庁動画チャンネルでご案内しています。なお、国税庁ホームページ内で AI 人工知能を活用したチャットボットで作成に関する相談をすることもできます。e-tax 作成コーナーヘルプデスク電話 0570-01-5901 全国一律市内通話料金受付時間月曜日から金曜日祝日を除きます。午前9時から午後5時。申告シーズンなどは受付時間の延長などをすることがあります。詳細は e-tax ホームページをご覧ください。
刈谷税務署確定申告会場などについて入場整理券が必要です。時2月16日水曜日から3月15日火曜日、土曜日、日曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時。なお、2月20日日曜日、27日日曜日は開設します。ところ、刈谷税務署、刈谷市若松町、刈谷合同庁舎内。来場にあたっての注意。入場整理券が相談可能人員に達した時点で受付を終了します。公的年金を受給されている人、医療費控除、 寄付金控除、住宅借入金など特別控除などの還付申告手続きを行う人は、2月16日水曜日以前でも申告解除を設けています。1月4日火曜日から3月31日木曜日の期間は、税務署では電話での相談、また来場での相談、予約を行いません。車の利用について、駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。なお、臨時駐車場、市営神田駐車場もありますので、利用時は駐車券を確定申告会場へご持参ください。お問い合わせ、刈谷税務署、電話 21-6211 へお願いします。自動音声で案内が流れますので、案内に従って次の通り番号を入力してください。1、0番、確定申告に関するご相談、電話相談センター。2、2番、刈谷税務署へのお問い合わせ。刈谷税務署の確定申告会場への入場には、入場整理券が必要です。感染症対策として、会場内に入場できる人数を、入場整理券で指定された時間に制限します。入場整理券は当日刈谷税務署で交付します。なお、入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。刈谷税務署で申告される皆さんへ、申告に必要な書類、確定申告のお知らせ、はがき、または封書、昨年の申告の控え、およびマイナンバーカードなどを必ずご持参ください。なお、刈谷税務署の申告会場では、原則申告される本人のスマートフォンを使用した申告の指導を行います。また、会場内のパソコンの台数には限りがありますので、パソコンでの申告書作成には時間を要する場合があります。注意点、入場整理券または LINE で事前発行した際に表示される受付完了画面を会場受付で確認します。指定された時間に遅れた場合は入場できない場合があります。また、指定された時間内であっても会場の混雑状況によって入場をお待ちいただく場合があります。
市役所会場、確定申告会場等について、事前の電話予約が必要です。事前予約がない人は、市役所会場での申告受付ができません。必ず次の通り、コールセンターで予約してください。知立市確定申告予約専用コールセンター、電話 0566-95-0028、2月1日火曜日午前9時からです。受付時間、月曜日から金曜日、祝日を除きます。午前9時から午後4時30分。受付開始日について、2月分、申告受付日、来庁日、2月16日水曜日から28日月曜日、土曜日、日曜日、祝日を除きます。電話受付開始日時、2月1日火曜日午前9時から。3月分、申告受付日、来庁日、3月1日火曜日から15日火曜日、土曜日、日曜日を除きます。電話受付開始日時、2月15日火曜日午前9時から。予約する時間帯は午前8時45分から11時30分、または午後1時から4時から選択してください。予約は前日まで行いますが、先着順のため予定数に達し次第終了します。予約状況は市ホームページで随時更新しますのでご確認ください。電話予約受付開始直後は電話が集中することが予想されます。電話がつながらない場合は改めておかけ直しください。1回の電話で1人1件の予約を取ることができます。 お電話は原則本人からおかけください。申告会場で受付番号をお伺いしますので忘れずにお控えください。当日の申告場所やキャンセル方法などは予約時にお伝えします。また当日必要なものは次でお知らせしますの でご確認ください。必要書類が揃わない場合は申告受付ができませんのでご了承ください。予約した日時を過ぎても会場にお越しにならない場合はキャンセル扱いとなります。改めて別の日で予約をお取りください。市役所会場で所得税の確定申告書の受付ができない人、次のいずれかに当てはまる人は市役所会場での申告ができません。刈谷税務署へご相談ください。 1. 確定申告書様式 B の人、営業、農業、不動産、株式、土地等の譲渡所得がある人。 2. 住宅借入金等特別控除を受ける人。 3. 準確定申告、納税者が死亡した時の確定申告をする人。 4. 個人事業者の消費税及び地方消費税を申告する人。5. 暗号資産、仮想通貨に関する所得を申告する人。 6. 令和3年中に贈与を受けた人。 7. 通訳が必要な人。 8. 外国に居住する親族を扶養する人。 9. 知立市に居住していない人。 10. 令和2年以前の確定申告をしたい人。 11. 修正申告や更正請求をしたい人。 12. 相続にかかる生命保険契約等に基づく年金の申告をしたい人。13. 令和3年中に退職所得がある人。 14. その他作成に専門的な知識や時間を要する人。自身で書かれた申告書の検算は申告会場では行いません。郵送または税務署市役所内の投函箱へ提出してください。申告をするために必要なもの。1. 本人確認書類及びマイナンバーカードまたは番号確認書類。マイナンバーカードの場合は本人確認書類を兼ねることができます。市役所出張申告会場では写しをご用意ください。 2. 確定申告のお知らせはがきまたは封書、昨年の申告の控え、いずれもあれば。 3. 利用者識別番号のわかるもの、税務署等で過去取得した場合。4. 申告書、送付があった人のみ、申告書は会場にあります。 5. 収入金額や必要経費の内訳、収支内訳書。 6. 給与、公的年金などの源泉徴収票。 7. 上場株式等の配当の支払い通知書、投資信託の収益の分配の支払い通知書。 8. 国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料の払い込み証明書、社会保険料控除額通知書または領収書。社会保険料控除額通知書は1月下旬に発送します。 9. 生命保険、地震保険の保険料控除証明書。 10. 障害者控除を受ける人は障害者手帳など。 11. 配偶者特別控除を受ける人は配偶者の所得金額のわかるもの。 12. 寄付金控除を受ける人は寄付金の受領証明書。 13. 医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書。 14. 税金の還付になる人は申告者本人の預貯金口座がわかるもの、通帳等。 15. 筆記用具等。 16. その他申告に必要なもの。ご注意、書類が不足していると申告できない場合があります。確定申告のポイント。確定申告書 A がなくなります。今回令和3年分の確定申告をもって確定申告書 A の様式がなくなり B 様式に統一される予定です。なお市役所出張申告会場では B 様式で原則作成します。医療費控除について、医療費控除を受けるためには医療費控除の明細書が必要となります。明細書がないと医療費控除を受けられません。 医療費の領収書の提出は不要となりますが、自宅で5年間保存する必要があります。税務署が必要に応じ、医療費の領収書の提示を求める場合があります。様式は国税庁ホームページまたは市役所で配布しています。市民税・県民税の申告について、市民税・県民税は所得税の確定申告や年末調整を行うことで合わせて申告することができますが、所得税の確定申告が不要であっても次の1から4のいずれかに当てはまる人は市民税・県民税の申告が必要です。市民税・県民税の申告が必要な人、いずれも令和4年1月1日現在で市内在住。1. 給与所得者の場合、給与以外の所得がありその金額が20万円以下の人、2箇所以上から給与を受けている人で年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人、2. 年金所得者の場合、公的年金を受給していて各種所得控除、医療費控除等を受ける人、公的年金等以外の所得があり、その金額が20万円以下の人。なお、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、市民税・県民税計算のために申告が必要な場合があります。3. 営業・農業・不動産・利子・配当・雑・一時・譲渡の各所得はあったが、所得税額が発生しなかった人。4. 昨年中収入がなかった人、0円申告、または非課税収入、遺族年金、障害年金、失業手当などのみで次に該当する人、国民健康保険に加入している人、申告により保険税額が軽減される可能性があります。同世帯内の親族の税法上の扶養になっていない人、市民税・県民税の所得証明書等が必要な人、市民税・県民税申告書の送付、昨年の申告時に申告書送付希望とされた人には1月下旬頃に申告書を送付します。なお、申告書は申告会場や税務課窓口で用意しています。
出張申告会場、確定申告会場等について先着順、電話予約は不要です。会場・日時等、1月24日月曜日、福祉の里八田3階市長各室、1月25日火曜日、知立文化広場第一研修室、1月26日水曜日、西岡コミュニティセンター集会室、1月27日木曜日、文化会館2階ワークショップ室、時間はいずれも午前9時45分から正午に受付終了です。注意事項、申告会場には当日受付で配布する入場整理券で指定された時間のみ入場できます。入場整理券の配布状況によっては午後や別の日の申告会場を案内することがあります。出張申告会場期間中は担当職員が各会場に出向き不在となるため、市役所での申告相談はできません。例年行っている保健センター会場については、今回は実施しません。出張申告について、各会場へ直接お問い合わせいただくのはご遠慮ください。市役所会場、出張申告会場にマイナンバーカード申請ブースを設置します。確定申告にも便利なマイナンバーカードの申請ブースを各申告会場に設置します。都合により申請ブースをお休みすることがありますのでご了承ください。お問い合わせは市民課旅券庶務係、電話 95-0124 へお願いします。
相談窓口について、税理士の無料税務相談所、コールセンター、電話 0566-95-0028 への事前予約が必要です。時、2月16日水曜日から22日火曜日、土曜日、日曜日を除きます。 午前9時30分から午後4時、正午から午後1時を除きます。ところ、市役所3階、第1会議室、対象、次に該当する人、1、令和2年分の所得金額、青色事業先住者給与額、青色申告特別控除額、または事業先住者控除額を控除する前の金額が300万円以下の事業所得者、不動産所得者、雑所得者、年金受給者を除きます。2、1の人で消費税及び地方消費税の課税事業者である場合には、令和元年分の課税売上高が3000万円以下の人。3、給与所得者または年金受給者。次の人は無料税務相談所を利用できません。給与所得者及び年金受給者のうち、所得金額が高額な人や相談内容が複雑な人。初めて消費税及び地方消費税の申告をする人のうち、申告書の作成に時間を要する場合、65万円及び55万円の青色申告特別控除を受けようとする人、譲渡所得、土地、建物及び株式等の売却、山林所得または贈与税の申告をする人、消費税軽減税率制度に対応した税理士の無料税務相談所、税務署で配布する入場整理券が必要です。時、2月16日水曜日から3月15日火曜日、土曜日、日曜日、祝日を除きます。午前9時30分から午後4時、正午から午後1時を除きます。ところ、刈谷税務署。東海税理士会令和3年度確定申告相談会について、時2月12日土曜日午前10時から午後4時30分、ところ中央障害学習センター、刈谷市総合文化センター、401研究室、刈谷市相生町。お問い合わせは東海税理士会刈谷支部電話、77-3636 へどうぞ。手書き用の申告書及び書面提出について、昨今の e-tax の普及で、税務署や市役所にある手書き用の申告書などの部数が少なくなっています。手書き用の確定申告書が必要な人へは郵送しますので、刈谷税務署電話 21-6211 へご連絡ください。市県民税の申告書は市役所で配布しています。確定申告書等を書面で提出する人は、郵送または市役所の投函箱で税務署へ提出できます。市役所の投函箱設置期間は1月24日月曜日から3月15日火曜日、土曜日、日曜日、祝日を除きます。設置場所、市役所1階、税務課窓口前。お問い合わせは、刈谷税務署所得税、電話 21-6211 へお願いします。
令和3年度、人権問題を考える講演会。男もつらいよ、女もつらいよ。みんなを幸せにする男性学。かつてよりも女性が社会進出するようになりましたが、なかなか男性の家事・育児参加が進みません。現実としては相変わらず男性の生き方は仕事中心です。男性が変わらなければ女性は疲弊していくばかりです。男も女も仕事も家庭も、それが実現できる社会を作るにはどうすればよいのか、男性学の視点で一緒に考えましょう。日時、令和4年1月27日木曜日、午後2時から3時30分、午後1時30分開場。場所、 中央公民館講堂。申し込み方法、1月7日金曜日から19日水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除くの午前9時から午後5時に電話で共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。定員、先着順で100人。その他、参加無料、手話通訳あり、要約筆記あり、託児あり。託児、対象、1歳半から就学前までのお子さん、定員8人、利用料、保険料を含みます。3歳未満のお子さん、1人1000円、3歳以上のお子さん、1人800円。なお、支払い、1月19日水曜日、午後5時までに、共同推進課へ、申し込みと同時に、託児を希望とお伝えください。講師、田中俊之さん。大正大学心理社会学部准教授。講師プロフィール、1975年、東京都生まれ、大正大学心理社会学部准教授で、主な研究分野は男性学。感染症対策を講じて実施しますので、ご自宅で検温いただき、マスク着用の上お越しください。感染症の拡大等により、中止や延期等になる場合があります。主催、知立市、知立市教育委員会。お問い合わせ先、知立市企画部共同推進課、電話 95-0144、市役所3階。知立市教育部障害学習スポーツ課、電話 83-1165、中央公民館内。
第16回親子川柳入選者決定。教育委員会と青少年健全育成連絡協議会では、親子川柳と題し、親子で作った2つの句、食偏句を1組とする川柳を募集しました。6127点の応募作品を審査した結果、各学年5点計60点が入選作品として決定しました。作品は市ホームページに掲載しています。お問い合わせは、中央公民館、電話 83-1165、月曜日は休館です。これでピックアップトピックを終わります。
暮らしのお知らせ。姿勢トピックス。高齢者、障害者等の布団の洗濯、乾燥サービスの利用について。時、回収日、2月17日木曜日、18日金曜日。配達日、2月24日木曜日、25日金曜日。いずれも午前8時30分から正午、または午後、正午から午後3時。なお、時間帯の指定は午前午後のみです。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯、乾燥。ただし、羽毛布団、羊毛布団など特殊な布団は除きます。同じ種類の布団を2枚申し込むことはできません。希望者は代わりの布団を無料で借りることができます。対象、1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上で介護保険の要介護4、5の認定を受けた人。3、身体障害者手帳1、2級または療育手帳 A 判定の人。定員、いずれも先着で、午前確実10人、午後確実20人。費用は無料です。申し込みお問い合わせは、 1月21日金曜日までに直接長寿介護課長寿係電話 95-0150 へ。過去に利用したことがある人は電話で申し込みも可能です。次回は5月実施予定です。詳細は4月号の広報でお知らせします。飼い主が猫のためにすべきこと。必ず最後まで飼いましょう。猫たちは飼い主のあなただけが頼りです。それでも飼い主の病気や引っ越し等で手放さなければならないとしたら、新しい飼い主を必ず探してください。不妊・去勢手術をしましょう。不妊・去勢手術を行うと発情期がなくなり、発情のストレスがなくなります。室内で飼いましょう。飼い方に気をつければ、外に出さなくても猫のストレスにはならないと言われています。お問い合わせは環境課環境保全係、電話 95-0154 へお願いします。
今どこネットサポーターに登録お願いします。市では認知症になっても安心して暮らせる街づくりを目指しています。今どこネットとは、認知症などにより外出したまま自宅に帰れなくなった高齢者などの早期発見、早期保護のための仕組みです。徘徊の恐れのある認知症の人が行方不明になった場合に、今どこネットに登録したサポーターへ年齢、特徴などをメールで送信します。受け取った今どこネットサポーターは、情報提供など可能な範囲でご協力をお願いします。お問い合わせは、長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へお願いします。愛のチャイムの放送時間を試験的に午後4時30分にします。4月から9月は午後6時、10月から3月は午後5時に放送されている愛のチャイムについて、11月中旬から1月は日没後に愛のチャイムが放送されることから、放送時間を早めてほしいというご意見がありました。そのため、青少年健全育成連絡協議会、各小中学校及び市役所各課に意見を聴取し、1月11日火曜日から31日月曜日の期間、試験的に放送時間を午後4時30分とします。なお、冒頭に4時30分になりましたの一文を追加します。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165、 月曜日は休館です。お願いします。パブリックコメント、皆さんの意見を募集します。知立市多文化共生推進プラン2022から2026案です。閲覧・意見募集期間、1月6日木曜日から2月4日金曜日まで。意見の提出方法、住所と氏名を明記の上、郵送・ファックスまたは直接共同推進課共同人権係、郵便番号 472-8666、 住所不要、ファックス 83-1141 へお願いします。閲覧場所、共同推進課行政資料コーナー図書館、市ホームページ。留意事項、電話での受付は行っていません。提出していただいたご意見と検討結果は、個別での回答はせず、市ホームページなどで公表します。お問い合わせは、共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。
第45回知立文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞。 文化協会では市の文化の発展や振興に貢献した個人や団体に対し毎年その功績を称え表彰しています。今年度は厳正な審査の結果、文化賞に丹羽条件さん、篆刻家、文化奨励賞に羽田浩二さん、和太鼓奏者、文化芸術新人賞に山本武蔵さん、大学生が決まりました。それぞれのご功績をたたえ、11月14日日曜日に文化会館で表彰されました。ここに3人の方の写真が載っています。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へお願いします。文化財防火デー消防訓練。昭和24年1月26日、世界最古の木造建築である法隆寺金堂が炎上し、壁画の大半が焼損するという事件が起こりました。このような悲劇が再び繰り返されないことを願い、文化庁と消防庁では1月26日を文化財防火デーとして定め、全国的に文化財を火災から守る運動を実施しています。市では次の通り訓練を実施しますので、ご協力をお願いします。時1月27日木曜日午前10時、ところ返上院境内。お問い合わせは文化課文化振興係、電話 83-1133 へどうぞ。宝くじ助成金で西岡コミュニティセンターの階段手すりを設置しました。一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業により、西岡コミュニティセンターの階段手すりを設置しました。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。知立市消防出初め式。令和4年知立市消防出初め式を行います。なお、お汁粉の振る舞いはありません。時1月9日日曜日午前10時から、ところ知立市役所駐車場。なお、雨天の時は中央公民館です。お問い合わせは安心安全課防災係、電話 95-0160 へどうぞ。
国民年金保険料の納付は口座振替が便利でお得です。口座振替の手続きは仮屋年金事務所、金融機関、国保医療課窓口で受け付けています。持ち物、年金手帳または納付書、預貯金通帳、届け出印。申し込み期限2年全納、1年全納は2月末日に年金事務所必着。6ヶ月全納、4月から9月分は2月末日に年金事務所必着。10月から翌年3月分は8月末日。当月末振り替え早割、翌月末振り替え随時。国保医療課窓口に提出する場合は2月22日火曜日まで。なお、申し込み用紙の不備等により申し込み期日以降に再提出された場合は全納として受付できません。余裕を持って手続きをしてください。お問い合わせは国保医療課国保年金係、電話 95-0123 へお願いします。救急車の適正利用を考えよう。救急車必要なのはどんな時？救急車は限りある資源です。尊い命を救うために救急車の適正利用をお願いします。判断に迷った時は救急相談窓口に相談できます。救急医療情報センター24時間対応、電話 0566-36-1133。 症状に見合った最寄りの適切な医療機関を紹介します。小児救急電話相談、毎日19時から翌朝8時まで、電話シャープ8000または 052-962-1133 1-800-小児科医師、小児科医師、看護師がお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診できる病院等のアドバイスをします。三井住友銀行における公金収納の取扱い中止について、三井住友銀行での地留市各種税金、保険料、使用料、手数料及びその他公金に関わる納付の取扱いは令和4年3月31日で終了します。令和4年4月1日からはお手持ちの納入通知書に指定の納付場所として三井住友銀行が記載されている場合でも同銀行では公金の納付ができませんのでご注意ください。お問い合わせは会計課、会計係、電話 95-0131 へお願いします。フードドライブへのご協力ありがとうございました。10月1日から31日にフードドライブを実施し、82人の皆さんから716点、約 580kg のまだ食べることができる食品が集まりました。集まった食品は社会福祉協議会やセカンドハーベスト名古屋へ引き渡しました。市内の生活困窮者や東海地方の福祉施設等に配布される予定です。今後も食品ロスの削減にご協力お願いします。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
催しのお知らせ。お話し会、時1月6日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容絵本お出かけバイバイとあぶく立った、紙芝居よいしょよいしょ、パネルシアタークリームシチューほか、定員先着順で7組、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、紙芝居の会、時1月15日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話しコーナー、内容お餅のもっち、牛になった男の子、定員先着順で7組、行う人青みの会朗読グループ。絵本の時間、時1月6日13日20日27日いずれも木曜日午後2時30分から、20日は午前11時からも行います。ところ図書館お話しコーナー、内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員、ボランティア、定員先着順で7組。ストーリーテリング、冬の日のお話し会。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、お話の世界を楽しむことです。1月は特別に、冬の日のお話し会を行います。時1月22日土曜日午後2時30分から、ところ図書館2階視聴覚室、内容ウクライナの民話手袋、日本の昔話鶴女房ほか、対象幼児から大人まで、小さい子は保護者の膝で、定員は先着順で20人、行う人お話の会ホットケーキ、お問い合わせはいずれも図書館、電話 83-1131 へお願いします。
パティオ登録アーティストによるワンコインアラカルト。舞踊家の加藤織葉さんと登録アーティストでマリンバ奏者の近藤幹夫さんによるプロデュースステージや、出演者による舞踊ワークショップを開催します。時2月6日日曜日午後2時。ところ、文化会館柿津畑ホール。費用、自由席一般500円、パティオシート会員400円。地流寄せ、柳屋三橋、柳屋京太郎親子会。時、3月27日日曜日午後2時開演。ところ、文化会館柿津畑ホール。 費用、指定席一般3800円、パティオシート会員3400円。お問い合わせはいずれも文化会館パティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。ガイドと街歩き、知立ブラッドツアー、第5回初春の馬市とみたらし池跡を訪ねて、参加者募集。市内には観光名所や史跡など多くの見どころがあります。これらの見どころを観光ガイドボランティアと一緒に回りませんか？当日は歩きやすい服装、靴、マスクの着用をお願いします。時、1月29日土曜日、午前10時から正午の予定。雨天時は中止です。コース、観光交流センター集合、馬市の日、次元寺、みたらし公園で解散します。対象どなたでも、小学生以下は保護者同伴。定員10人、先着順、最小最高人数4人です。費用は無料。申し込みは1月5日水曜日から21日金曜日に、電話または直接経済課商工観光係、電話 95-0125 または観光交流センター電話 55-6302 へどうぞ。
講座教室のお知らせ。認知症サポーター養成講座を開催します。時1月20日木曜日午後1時30分から3時、ところ福祉の里八津田地域福祉センター3階、桜梅。講師、知立市東部地域包括支援センター職員。定員先着順に50人、費用は無料です。お問い合わせ、お申し込みは1月13日木曜日までに、電話または直接知立市東部地域包括支援センター、電話82-8855 へどうぞ。巻き込まれる前に、消費者トラブル防止講座を開催します。時2月8日火曜日午前10時から11時、ところ中央公民館大会議室。講師、愛知県消費生活総合センター消費生活相談員渡辺幸子さん。定員先着順に30人。申し込みは1月11日火曜日から電話でどうぞ。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。
健康のお知らせ。健康知立友達マイレージは令和4年1月31日までです。商品が合計315人に当たります。皆さん、健康診断や健康づくりに取り組むとポイントになることをご存知ですか？健康知立友達マイレージでは、健康診断を受けたり健康づくりに取り組んだポイントで参加賞やお得な優待カードがもらえます。さらに抽選で健康づくり協賛店による素敵な商品が当たります。チャレンジシートの提出期間は2月10日木曜日までです。アプリの利用は1月31日月曜日までです。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。募集のお知らせ。知立散歩道協議会の会員を募集します。知立散歩道協議会は毎月1回市内の散歩道を視察した後、散歩道の整備方針やワクワクウォーキングの企画、マップの制作等について会議を行っています。また、各 地区において散歩道の草刈りや花壇整備も行っています。協議会の活動コンセプトは市民で作り上げる手作り散歩道です。時毎月第4木曜日、お問い合わせは都市計画課都市企画係、電話95-0129へどうぞ。
ご寄付ありがとうございました。市へ現金の寄付、つくしの会様3万円、物品の寄付、三河西部電気工事業協同組合気楽会様車椅子2台、龍北中学校へ匿名の方ハンドボール7個、社会福祉協議会へ現金の寄付、つくしの会様2万円、匿名の方1万円、ありがとうございました。
親子川柳第15回親子川柳入賞作品を掲載します。小学5年、挨拶はマスクしてても変わらない。
父、マスク越し伝わる気持ち大事だね。
中学3年、コロナ禍で努力の成果見せられず。
母、頑張った、日々は息子の宝物。
高校1年、いつの間に小さくなったねお母さん。
母、この成長嬉し寂しで複雑だ。
親子川柳でした。レッツ手話、手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。今月は頑張るです。握りしめた両手をお腹の前で2回上下させます。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話95-0118へどうぞ。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。鍵開けを依頼したら想定外の作業をされた。相談内容、玄関の鍵が開かなくなり隣人に相談すると、広告表示している事業者を見つけてくれたのでその事業者に鍵を開けてほしいと連絡した。来訪した作業員は作業内容や料金の説明もなく、いきなり鍵を壊して別の場所に新しい鍵を取り付けた。作業後、高いが仕方ないと思い合計約15万円を支払ってしまった。80歳代女性。アドバイス、緊急時なので慌ててしまいがちですが、広告の料金表示を鵜呑みにせず、見積もりだけの場合やキャンセルした場合の料金、出張費の有無などを依頼時に確認しましょう。現場で初めて作業内容や料金が提案されます。事業者が作業に取り掛かる前に作業内容と料金を確認し、当初の想定とかけ離れた作業料金であれば無理にその場で判断せず作業を断りましょう。緊急時に備えて持っている鍵の種類やメーカー等を確認し、信頼のおける事業者の情報を調べておくと安心です。クーリングオフができる場合もあります。請求額に納得できない場合は作業後であってもその場で料金を支払わず消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは知立市消費生活センター、電話95-0195、毎週月曜日と水曜日から金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話052-962-0999、月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分、土曜日日曜日は 午前9時から午後4時です。ピッチ FM83.8MHz、 知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。以上で暮らしのお知らせを終わります。
シニア河原版認知症予防セミナー講座、ながら脳活で認知症予防。内容、始めやすい、続けやすい、ながら脳活を取り入れて早めに認知症に備えましょう。日時、1月27日木曜日午前10時から11時30分。申し込み期間、1月4日火曜日から11日火曜日。定員、先着順で20人。費用は無料です。対象、市内在住の60歳以上の人。持ち物、筆記用具、講師、東部地域包括支援センター職員。お申し込みお問い合わせは、電話または直接杉薬局知立福祉アリーナ内老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。月曜日は休館です。
1月の無料相談、相談ごと時お問い合わせの順でお知らせします。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午と午後1時から4時。外国人相談コーナー、電話 83-1111。 市民相談、市役所での手続きなど相談一般、月曜、火曜、木曜、金曜日午前10時から正午と午後1時から4時。司法書士相談、金銭問題、相続等予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。いずれも、市役所2階、南西側、市民相談コーナー、電話 83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜、水曜、木曜、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。消費生活センター、電話 95-0195。労働相談、予約が必要です。第3木曜日、午後1時から4時。事業者向け経営相談、予約が必要です。金曜日、午前9時から午後5時。いずれも、経済課、電話 95-0125。税務相談、1月20日木曜日、午前9時から11時。市役所2階、打ち合わせ室に、税務課、電話 95-0116。教育相談、第1、第3金曜日、午後1時から3時、市役所2階第4相談室、学校教育課、電話 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、市役所2階第5相談室、子ども課、電話 95-0120。手話相談、聴覚障害者、火曜日、木曜日、午前9時から正午、市役所1階福祉課窓口、福祉課、ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、第2、第4木曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも市役所3階共同推進課窓口、共同推進課電話 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。1月18日火曜日、午後2時、2時30分、3時、
定員各1人。保健センター電話 82-8211。 衣浦東部保健所のでの相談、心の健康医師相談、予約が必要です。1月14日金曜日午後2時から4時。衣浦東部保健所電話 21-9337。 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも1月12日水曜日午前9時から11時30分。衣浦東部保健所電話 21-9338。 福祉の里八田での相談、心配事相談、人権相談、第1・第3火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。第2・第4木曜日午後1時から4時。結婚相談、火曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。いずれも福祉の里八田相談コーナー。社会福祉協議会電話 82-8833 へどうぞ。なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、1月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は1月31日月曜日です。市県民税普通徴収4期、国民健康保険税普通徴収7期、介護保険料普通徴収7期、後期高齢者医療保険料普通徴収7期、市税収納窓口開設日1月23日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課へどうぞ。マイナンバーカード休日夜間窓口。夜間窓口受付時間午後5時15分から7時。1月14日金曜日、28日金曜日。休日窓口受付時間午前8時30分から11時30分。1月15日土曜日。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へどうぞ。
1月の健康ガイド。成人健診、集団健診1月から2月。場所は刈谷医師会健診センター。時間はいずれも午前です。検査方法、対象、受診料、日程の順にお知らせします。18歳から39歳健診、18歳から39歳700円。治療士国民保険加入者は無料です。2月5日土曜日、胃がん検診40歳以上500円。1月14日金曜日と2月5日土曜日、大腸がん検診40歳以上300円。1月14日金曜日と2月5日土曜日、肺がん結核検診1、胸部 X 線撮影15歳以上無料。2、核単細胞診検査1の受診者のうち40歳以上希望者300円。1月14日金曜日と2月5日土曜日、子宮頸がん検診20歳以上の女性500円。1月14日金曜日と2月5日土曜日、乳がん検診40歳以上の女性1100円。1月14日金曜日と2月5日土曜日、 前立腺がん検診、50歳以上の男性400円、2月5日土曜日。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人、無料、2月5日土曜日。骨粗しょう症検診、20歳以上、300円、2月5日土曜日。申し込み、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、電話、0569-27-7890。受付時間は月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午。費用免除制度について、今年度70歳以上の人、保険証提示で、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示で、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請で費用免除になります。個別検診、指定医療機関で乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日のお問い合わせは医療機関へ直接ご連絡ください。なお1月2月は実施医療機関等が大変混み合いますので、お早めにご予約ください。子宮頸がん検診、対象者20歳以上の女性、受診料1200円、実施医療機関セントファミリアクリニック、電話 81-0070。 乳がん検診、エコーは30歳から39歳の女性、マンモグラフィーは40歳以上の女性、受診料はいずれも1200円、実施医療機関三河乳がんクリニック、電話 77-5211。 受付時間は平日午前10時から午後4時です。
イベントのお知らせ。健康ボランティアウォーキング、1月19日水曜日、集合午前9時20分保健センター、金山用水場跡と内藤浪市旧跡をめぐる 6km。 お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。検査のお知らせ。エイズ、肝炎、梅毒検査、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。第1、第2火曜日午前9時から11時夜間検査、エイズ梅毒。第3月曜日午後6時から7時お問い合わせ、電話 21-4797。 エイズ匿名即日検査できます。肝炎夜間検査の結果は1週間後です。検便井戸水検査など有料です。試験検査か電話 21-9353 へお問い合わせください。検査についてのお問い合わせは木之浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。
各機動健康づくり応援コーナー、早寝早起き朝ごはん、生活リズムを整えよう。人は朝の光とともに目覚め、日中活動し、夜は体と脳を休めるというリズムを持っています。体温の変化やホルモンの分泌なども一日のリズムを持っているため、生活リズムを整えることが心身ともに健康でいられる秘訣です。早寝、睡眠の効果。睡眠には心身の疲労を回復させる働きのほかに、脳や体を成長させる働きがあります。脳には海馬という知識の工場があり、睡眠中に活性化し、昼間経験したことを何度も再生して確かめ、知識として蓄積しています。この海馬の働きを助け、子どもの成長に欠かせない脳内物質であるメラトニンと成長ホルモンは、眠っている間に活発に分泌されます。
眠る時間が遅くなるとこれらの脳内物質の分泌に影響がありますので、午後9時頃には就寝させるよう心がけましょう。早起き。朝の光の効果。朝の光を浴びると脳の覚醒を促す脳内ホルモンであるセロトニンが活発に分泌されます。その結果、頭がすっきりと目覚め、集中力が上がります。また、自律神経や副交感神経から交感神経に切り替わり、活動に適した体になります。セロトニン分泌は夜寝ている時にはなく、朝起きると始まります。セロトニン分泌を増やすには、太陽の光を浴びて体を動かすことや、しっかりと噛んで朝ごはんを食べること等が効果的です。朝ごはん。朝ごはんの効果。脳のエネルギーにはブドウ糖です。ブドウ糖は体内に大量に蓄えておくことができず、すぐに不足してしまいます。また、私たちの体は寝ている間もエネルギーを使っているので、朝にはエネルギーや必要な栄養素が少なくなっています。そのため、朝食でブドウ糖をはじめとする様々な栄養素を補給し、午前中からしっかり活動できる状態を作ることが大切です。お問い合わせは保健センター、電話82-8211へお願いします。
1月の当直医当番医。感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、土曜日午後2時から6時、日曜日、祝日、休日、午前9時から正午と午後2時から6時。歯科、日曜日、祝日、休日、午前9時から午後4時。救急指定病院、怪我、事故等、日曜日、祝日と休日、午前9時から翌日午前9時。1日土曜日、以下、秋田病院、電話 81-2763、 歯科三河ふれあい歯科 81-4815、 救急秋田病院 81-2763、 2日日曜日、以下秋田病院 81-2763、 歯科治療駅前クリニック 82-6711、 救急秋田病院 81-2763、3日月曜日、以下富士病院 85-1000、 歯科磯貝歯科医院 81-3017、 救急富士病院 85-1000、 4日火曜日、以下富士病院 85-1000、 5日水曜日、6日木曜日、以下秋田病院 81-2763、7日金曜日、以下富士病院 85-1000、 8日土曜日、以下愛知ハートクリニック 91-5810、 9日日曜日、以下大岩内科クリニック 85-1177、 歯科春田歯科 84-0808、 救急秋田病院 81-2763、 10日月曜日、祝日、以下大山クリニック 82-0106、 歯科伊藤歯科 84-3210、 救急秋田病院 81-2763。 11日火曜日、12日水曜日、以下富士病院 85-1000、 13日木曜日、14日金曜日、以下秋田病院 81-2763、15日土曜日、以下岩瀬外科クリニック 81-3605、 16日日曜日以下小川内科循環器科81-7011歯科今村歯科矯正歯科81-0418救急富士病院85-100017日月曜日18日火曜日以下秋田病院81-276319日水曜日20日木曜日以下富士病院85-100021日金曜日以下秋田病院81-276322日土曜日以下大岩内科クリニック85-117723日日曜日以下栄クリニック81-0067歯科大見歯科84-5777救急富士病院85-100024日月曜日以下富士病院85-100025日火曜日26日水曜日以下秋田病院81-276327日木曜日28日金曜日以下富士病院85-100029日土曜日以下大山クリニック82-0106日曜日以下神谷クリニック81-0052歯科岡田歯科クリニック84-3113救急秋田病院81-276331日月曜日以下富士病院85-1000西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所刈谷市一色町電話 24-1111 診療科内科小児科診療日日曜日祝日年末年始診療時間につきましては直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、受診相談センター電話 052-526-5887 時平日午後5時30分から翌日午前9時まで、休日は24時間体制です。かかりつけ医がある場合はかかりつけ医にまずご相談ください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号、#8000または052-962-9900、時午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに救急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日、夜間に相談・受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話 36-1133。症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時は、どこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、1月の当直医、当番医でした。
危険事務従事者叙勲、令和3年秋の叙勲褒章の受章。令和3年秋の叙勲褒章が11月3日付で発令されました。受章おめでとうございます。黄綬褒章、長谷川光明さん。旭日総工賞、三浦康さん。瑞宝炭鉱賞、野口隆さん。瑞宝炭鉱賞、古澤よしみさん。おめでとうございました。お問い合わせは共同推進課、秘書広報係、電話 95-0112 へどうぞ。
以上で、広報治療2022年1月号、ナンバー1243の朗読を終わります。朗読は、
神谷留美子、
草加百合子、
兵藤真理子、
高間克
代、宮原玲子、
松尾恵子、
関真澄、
井上典子
と加藤初美でした。引き続き身体障害者福祉センターだより、社協だより、シルバーだより、まちづくりだよりをお聞きください。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見三丁目一番地、電話 0566-83-1111。ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
月城市、ロゼのワインの線を抜く。冬の冷たい空に輝く月は高く、白く光っています。夜の長い、この頃のお楽しみは、暖かいストーブの火が燃える部屋で、ゆったりとした時間を過ごせたら、なんと幸せなことでしょう。これから本格的な寒さがやってきます。お休み前には、戸締まりをしっかり、ストーブも消して火の用心、足元、首周りを暖かくして身も心も温まりましょう。では
さようなら。
知立市身体障害者福祉センターだより1月号。誰でも気軽にできるカローリング体験教室を開催します。日時令和4年2月16日水曜日午前10時から11時30分。場所、身体障害者福祉センター集会室。対象者、知立市在住の障害者手帳等をお持ちの人とその介助者。定員先着順に15人。講師、南スポーツクラブ。参加費は無料です。申し込みお問い合わせは、令和4年1月4日火曜日から、身体障害者福祉センターの窓口へ。1月の身体障害者福祉センター予定。1月1日から3日、年始休館。16日日曜日、ボッチャ、午後13時30分から15時。30日日曜日、ボッチャ、午後13時30分から15時。申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話、ファックス、55-1804へどうぞ。
社協だより、第273号。明けましておめでとうございます。知立市社会福祉協議会会長竹本祐希、新年のご挨拶。新しい年にあたり、皆様のご健勝ご多幸を心からお祈り申し上げます。知立市が福祉について市民アンケートを実施した設問で、社会福祉協議会を知っていますかに対し、知っているが約 40%、知らないが約 60% の結果でした。5年前の同じアンケート結果に比べた認知度は約10ポイント上がったものの、半数以上の市民には社会福祉協議会の活動実態が浸透していない状況が明らかになりました。そしてこの認知度は若い世代ほど低く、年齢が上がるにつれ高くなっています。福祉への関心は身近に困りごとがないと希薄になりがちかもしれませんが、急速に進む高齢社会により、介護や認知症の問題、 新型コロナウイルス感染症の影響による経済的困窮や精神的疲弊など、自分や家族も含め全ての人に関わる問題として捉える必要があります。多くの生活課題を抱える現代社会において、誰一人孤立化させない、そんな市民に寄り添った社会福祉協議会を目指します。本年も皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。
身近な福祉のパネル展の開催のお知らせ。コロナ禍において2年連続で中止となった福祉健康祭りに代わり、知立市社会福祉協議会を紹介する社協プロモーションビデオの放映、知立市内での福祉活動や身近な福祉について紹介するパネル展を行います。開催日時、場所、1、2月11日金曜日から2月13日日曜日、会場パテオ知立1階ロビー、2、2月18日金曜日から2月20日日曜日、会場地域福祉センター3階桜梅、3、2月25日金曜日から2月27日日曜日、会場ギャラリエアピタ知立展、時間午前10時から午後4時まで。展示会場には社会福祉協議会の職員がおりますので、気軽にお声をかけてください。家族介護教室、高齢者の食事と栄養について。人を良くする食事とは、栄養補助食品の活用方法。食べることは当たり前であると同時に、高齢者にとってエネルギーのいる行為です。食欲は低下していく原因は様々ですが、今回は普段の食事と栄養補助食品を組み合わせ、美味しく食事が取れるような食事方法を学んでみませんか。日時、令和4年1月28日金曜日、午後1時30分から2時30分。場所、知立市地域福祉センター、福祉の里安田内、3階、市長各室。車椅子体験講座に参加してみませんか。そして体験したことを子どもたちに伝えてみませんか。日時、令和4年2月5日土曜日、午前9時30分から11時30分。場所、知立市地域福祉センター、福祉の里安田内、3階、市長各室。以上、社協だよりでした。
シルバーだより知立。金河新年、知立市シルバー人材センター会長、岩堀幸男。新年おめでとうございます。市民並びに会員の皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。日頃はシルバー人材センターの運営に深いご理解とご協力を賜りまして、厚くお礼申し上げます。シルバー人材センターは、高齢者に就業機会を提供することなどにより、社会参加を促進し、生きがいの充実、健康の維持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献しています。生涯現役社会の構築にシルバー人材センターが期待されています。シルバーの会員となって人生を楽しみませんか？仲間がいることは良いことだと思います。地域デビューしませんか？少子高齢化が進展しています。女性の力を必要としています。お力を貸していただけませんか？これからも地域に愛され、信頼され、必 親しまれるよう努めてまいりますので、より一層のご支援をお願い申し上げます。終わり。なお、知立市シルバー人材センターは福祉の里八田の敷地内に、知立市生きがいセンター1階に事務所を構えています。以上、シルバーだよりでした。
知立駅周辺整備事業まちづくりだより、2022令和4年1月号、発行知立市都市整備部都市開発課。内容、道路上に高架橋を架ける工事が進んでいます。事業計画の見直しについて、知立駅周辺土地区画整理事業について、道路上に高架橋を架ける工事が進んでいます。都市計画道路本町堀切線では知立駅東の踏切を通行止めにして高架橋仮設工事を実施しました。また現在は国道155号を夜間通行止めの上、高架橋仮設工事を進めています。付近の皆様へはご不便をおかけしますが、工事の実施につき引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。2月からは都市計画道路宝町線、通称刈谷道において終日車両通行止めを実施します。道路上への高架橋仮設工事のため、2022年2月1日から3月25日の間、都市計画道路宝町線の終日車両通行止めを実施します。付近の皆様にはご不便をおかけしますが、帰省期間中は迂回等のご協力をお願い申し上げます。通行規制迂回路の詳細は市ホームページをご覧ください。知立駅付近連続立体交差事業、事業計画の見直しについて、主な見直し内容、事業期間、2023令和5年度完了予定が2028令和10年度完了。主な要因は、限られた工事用地の中で列車や周辺環境へ配慮するための検討、施行等に時間を要したもの。総事業費約610億円、市負担額約105億円予定が、約792億円、市負担額約125億円。主な要因、物価の上昇、地中状況など当初では想定困難な要因の判明等によるもの。本事業では今後の工事の進捗に伴って段階的に効果が現れます。知立市ではそれぞれの段階に合わせたにぎわいを創出できるよう周辺の街づくりを進めてまいります。2022令和4年度、名古屋本線豊橋方面行き高架線へ切り替え、2023令和5年度、三河知立駅の移設開業、2025令和7年度、名古屋本線名古屋方面行き高架線へ切り替え、2027令和9年度、三河線碧南方面豊田方面ともに高架線へ切り替え、全線切り替え完了。2028令和10年度、側道等の整備事業完了。知立駅周辺土地区画整理事業について、知立駅周辺土地区画整理事業は、駅北地区新富地区の建物移転がおおむね完了しており、今後は堀切地区の建物移転や地区全体で道路等の公共施設の工事を進めてまいります。なお、本事業は 連続立体交差事業と同調した整備が必要なことから、連続立体交差事業の計画見直しに伴って、本事業の期間見直しについても検討を行ってまいります。知立市無電柱化推進計画を策定しました。知立市では無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的かつ迅速な推進を図るため、2021年3月に知立市無電柱化推進計画を策定しました。今後、計画に位置付けられた路線において、電線共同工整備による無電柱化を推進していきます。無電柱化の目的、都市防災機能の強化、通行空間の安全性、快適性の向上、都市景観の向上、電柱があると、熊本地震における電柱倒壊などがありました。長期にわたる事業となり、市民の皆様にはご不便をおかけしますが、100年に一度のまちづくりの実現に向けて、今後もご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。お問い合わせは、知立市都市整備部都市開発課、電話 0566-85-5882 へお願いします。以上、まちづくりだよりでした。内容に関するお問い合わせは、各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。政策に関するお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は、知立市社会福祉協議会、並びに知立市ボランティア市民活動センターです。